週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
もうね、8月も終わりですけれども、まだまだ暑い日がね続きますよね。
暑いっすね。
この時はね、まあ、じっくり読書をしてみるいい機会かもしれませんよね。そこで今回はある本の著者の方をゲストにお迎えしてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はですね、久しぶりにスタジオにゲストをお迎えしました。タレントの荒木由美子さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、荒木由美子です。
はい、すごくなんかね、不思議な感覚です。もうなんか全然お変わりにならない姿がここにいらっしゃって
とんでもないです。
収録の前に荒、木さんにお会いした瞬間に、その綺麗さを維持する秘訣は何ですかって聞いてましたもんね。
いやだって本当に私がテレビで見ていたあのまんまなんですよ。
確かにそうですよね。
いや嬉しいですね。気分が乗ってきました。
はい、それではご紹介しましょう。荒、木さんは佐賀県のご出身です。1976年に第1回ホリプロタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を受賞して17歳で芸能界に入りました。その時のライバルがあの榊原郁恵さんとかなんですよね。で、その後歌手や女優タレントとして活躍されたということなんですけども、僕個人としてはですね、先ほど荒木さんにもお話ししてたんですけど、バレーボールドラマの燃えろアタック
ありましたね。
これが非常に印象的でして、ヒグマ落とし。
いやそれをご存知の人少ないと思いますけど。
そんなことないですよ。昭和40年代中頃生まれだと大体みんな見てますから。
でも小さい頃っておっしゃるんですよ。そりゃそうですよね。
そうですね。なんかね。
でも実はプロファイルを拝見すると、そんなに年齢は離れてないんですよ。い
や離れてます。
でその後1983年に歌手でありタレントの湯原正之さんとご結婚されて芸能界を引退されたんですが、新婚旅行としてオーストラリアに行かれたのが結婚24年目となる2006年だったんですよね。
なぜね、新婚旅行までそんなに時間が必要だったかというと、三原さんのお母さん、つまり荒木さんのね、お姑さんのね介護というのがあったわけですよね。
そうですね、結婚式の前の日まで仕事をしてましたので、結婚して引退をするということで、後の荷物の片付けだとかはもうずっと時間があるからと思っていたんですよ。で、結婚式終わって湯原さんのお家に戻って、でなんとなく生活が少しずつ始まって、2週間後にお姑さんが倒れてしまったっていう現実があって。
2週間ですか。
だから血栓ができてしまって手術をするという、だからまあ長期間の入院とか、介護とかっていうことにはいかないと思ってたんですね。看病という感じで、
その程度で最初は考えていたと。
で、手術をして、私が嫁いだ時お姑さんって66歳だったんですよ。なので、当然若いですよね。だから血栓で入院した時もびっくりしましたけれども、手術が成功してリハビリをやって約2ヶ月で退院をして、で自宅に戻ってきて、そこからはもう元気になっていく一方であろうと思っていたんですよね。そしたら本当に体がどんどんどんどんとことなくこう病気が一つずつ増えていくという、だから今でいう成人病と言われる糖尿病、高血圧、心臓肥大、もう全部が揃っていて、だからもう一つ一つが一個治ってくるとまた一つ追っかけてくる、だから退院してきても3ヶ月に1回もう入退院を繰り返すっていう感じだったんですよね。だから本人としても多分やっぱり体力的には随分と弱っていって、精神的にもやっぱり私が嫁いだことはとてもこう安心したと思うんですけど、安心ってどこか自分もちょっとやることがなくなって、姑さんも弱っていったのかなっていう現実は後で感じましたね。
そこから言うと本当に長い間ね、そういった たある意味介護というようなところが続いてきているというようなわけですよね。
そうですよね。だから血栓で入院して、まあ、翌年に子供も結婚して1年後に授かって、でそこからもう本当にもうみるみるお姑さんはなんかこう物忘れのようなものが少しずつ本当にすぐに始まったっていう。
なるほどね。
結果的に20年ぐらい介護っていうものと荒木さんは向き合われたわけなんですよね。
まあ、この介護っていうことの問題ですね。なぜ、まあ、この番組で、ね、このテーマを取り上げるかといいますとね、実は認知症という言葉とか認知症という現象というのが今年になってね、そのいろんなところで、注目って言ったら変ですけども話題になることがすごく増えてきているんですね。で実は私日経トレンディという雑誌の発行人もしてるんですが、一方で日経大人のオフという、まあ、50代60代の雑誌の発行人もしてるんですけど、数ヶ月前にですね老化するのをしない脳という特集をやったんですね。
脳
ですね。そうなんです。それがすごく売れたんですね。
はいはい、
実はその書籍なんかでも脳の教科書っていう強化っていうのは強くするっていう強化ですねっていうのも非常に売れてまして、どういうことかっていうと、皆さんなんとなくこう気になっているテーマっていうものなんですよね。それが今まではあんまり大々的に取り上げられることはちょっと少なかったんですけれども、それが今ね高齢化社会でいうふうになってきた時にこう一気に吹き出してきてるような問題なわけなんですね。例えば特に介護サービスとかグッズとかね、介護の実態っていうのは実際になってみないとよくわからないっていうところもあるわけなんですよね。なのであと数年すると、実はですねこれ私ずっとここ数年思ってるきてなんですけど、一気にこういった問題っていうのは社会問題として表面化する、まあ、もう今もなってるんですけども、
その
一気に来るっていうことじゃないかなというふうに見てるんですよね。
そうですね。だから、まあはい、私たちの親の世代っていうのはこう子供と同居するっていうのはどこか当たり前のようになっていたんですね、はいはい、だから同居することによって子供が親の面倒を見るっていうのは普通にもう生活の中で覚悟を決めていったと思うんですよ、はいはい、ところがそういうことがなくなった、はい、で、まあ、本当に親が遠方にいてって、まあ、ふるさとから離れて皆さん大体都会に出てきてますので、はいはいはい、そう思うとやっぱりこう親が老いていくっていう年を重ねていったっていうことの現実をまず知らないんです。
そうですよね。その通りですね、
はい、だから老いてきたこともわからなければ、うん、病気をしている、うん、ましてや認知症、少し何かそういう症状が出てきてしまってるなんてことは、あの父親があの元気な母親がなるわけがないと思ってるんですよ、
ね、ある意味ね。しかもね、なんていうのかな、現実逃避じゃないですけど本当になるわけないと思ってるし、こう目をこう向けてないところもあるんですね、あえてね。
そうなんですね。
で現実を逃避してるっていうところが本当に皆さんの中にもあるんじゃないかなっていう気がするんですよね。
発行人も僕も同じように、うん、まさに今荒木さんがおっしゃった通り、実家、まあ、田舎にですね、うん、親がいて、でその離れたところに住んでる親が帰ったタイミングで、うん、あれ随分老けたななんていうふうにこう、ね、初めて意識したりするので、はいはいはい、まあ、ここからその介護だとかっていう問題っていうのはどんどんどんどん自分の中で大事なテーマになってくるなっていうのはありますね、
はいはい、ちなみにその介護がねこう始まった当時って言ったんですけど、荒木さんまだお若かったわけですよね。
23歳で結婚しましたので。
23歳ですもん ね、
今思うともう息子が31なので、なので、あ、23って若かったなって思います。
でも逆に言うとその育児と介護っていうのを両方なさって、
そうなんですよ。
それは相当大変ですよね。
で芸能界に入るために16歳で上京してますので、はいはい、両親も離れてますし、お友達関係者、はいはい、私がお世話になった人はみんな芸能界の人なわけですよ。そうすると、まあ、お姑さんが具合悪いとか、うんうん、何か相談したら、うんうん、こう嫁姑がうまくいってないんじゃないかっていう、うんうん、ちょっと噂になってしまったりする。でそういうことで昔の関係者には誰一人相談相手がいないわけですよ。でましてや自分の友達って言ったら23で私と同じぐらいで、ね、お姑さんのいるところに結婚した人は一人もいないわけですよ。だからそこはすごく私としては心細かった。
なるほど。
ただ本当に湯原さんと、まあ、夫が13歳が上ですから、うん、そういう意味では夫でありながら まあ、お兄さんみたいでもあり、岩原さん怒りますけどちょっと父親的な存在でもあり、だからそこを何かこう私はうまく自分のこうコントロールしながら、まあ、甘え方といいますか、こんな時はどうしていったらいいんだろうとか、時には自分が妻として少し岩原さんより上になるぐらい私がやるから大丈夫みたいな形で、精神的には少し上にならなきゃいけない時があったりっていうので、そこはまあ岩原さんとはもう本当になんて言うんでしょう、コミュニケーションを取りながらというか、あの私だけがおばあちゃんといつもいて大変大変って言ってて、岩原さんが何も感じてないと温度差があるわけですよ。そうするとそこから夫婦って時間が経ってくるとこうトラブルになるんですよ。私だってとか俺だってってなっちゃうんですよ。だから少しその苦しみとか大変さっていうのも少し聞いてもらったり、でもそこをあんまり言い過ぎると男の人は仕事がありますので、やっぱそこはやっぱり疲れる問題になるので、その辺の押し引きはまあ大変だったなって思いますね。はい、
ね、あの洗剤のコマーシャルにご夫婦で出演していらした記憶があるんですけれども、
はい、やってました、ま
あ、あんなイメージでそのご主人である湯原さんときちんとコミュニケーションをとって対話をしたことによって、はい、その20年を戦い抜けた部分っていうのはやっぱり大きいですか。
そうですね、一番はもう話をすること。だからもっと私をかばってとか、もっと俺をこうしてくれとかっていうんではなく、お互いが感じてることを、それがこう何かストレス発散じゃないですけど話をし合うというか、
まあ、それはまあ、ね、もともと新婚さんでものすごくねこうラブラブな状態のところからまあ始まってもうそれとほぼ同時にお母様の問題というのも始まったわけですから、まあ、その中でね、
こう夫婦の絆、ラブラブの時間ないんです。
そうか、その暇すらないっていう。
もう全然ないです。
あ、なるほど。
お姑さんと一緒ですし、二人でベタベタするところもちょっと限られますよね。
そこに
そういや、なんかこう二人だったらいつもこう例えば手を握ろうと、あのね、キスしようと平気でしょうけど、そこだってちょっとやっぱりわきまえますよね。でもそこにやっぱりお姑さんが具合悪くなっていたら、もう私はもういきなりちょっとこう姉さん女房的にならなきゃいけないところも大丈夫大丈夫みたいなところがあったので、
13歳の年が離れていても姉さん女房的な立ち居振る舞いもしなきゃいけなかった。
そうなんですよ。
もうそれがその新婚さんというか、もう本当結婚されて2週間でそういう暮らしが始まって、翌年には息子さんも生まれてということになったってことですよね。
で5年ぐらい経ってたぐらいですかね、そこで認知症というお母様の認知症というのが分かったんですか。
3年ちょっとですね。で、本当にそのご飯食べたかしら、ここにお金をテーブルに置いといたの知らないって言ってたのが、なんか半年ぐらいしたらご飯を食べさせてもらってないって変わったんです、はいはい、でお金をここ置いといたの知らないって言ってたのが取られたに変わるんです、はいはい、これ全然違うんですよ、はいはい、ご飯を食べさせてもらってないってことは嫁が食べさせないわけですよ、はい、食べたかどうか分かんないんだけどっていう範囲ではないわけですよ。だからそこは私嫁の立場としてもとても傷つくことが多くなってきましたし、で今度そこからさらにあの宅配の方とか郵便局の方とかがいらっしゃると、男の人が大体多いですよね、配達の方。そうするとなんか不機嫌なんですよ。
不機嫌、
ええ、でそう荷物をご苦労様とか印鑑をしてなんかにっこりするじゃないですか。そうするとなんか私はその届いた荷物っていうか食べないとか、みんなで食べましょうよっていうのに私は食べないよっていう、すごい怒ってんですよ。ただやっぱり岩原さんが突然早く帰ってきた時とかに、なんかいつもおばあちゃんがあの荷物取りに行ったりしないのに今日はなんか走っていくからおかしいなと思っていたら、正幸なんか由美ちゃんに会いに来る男がいつも毎日いるんだけど、ひっきりなしいるんだけど知らないのは正幸だけだっていう言葉が聞こえてきて、それは宅配の人だったり、その人が私にせっせとその荷物を届け、
はい、
プレゼントを持ってきてる人だ。だからそういうことがどんどんどんどん症状として現れてきたっていう、
その結婚して5年目の時に認知症っていうのが始まって、そこからはこう結構急速に悪化していくような感じだったんですか。
そうですね、だから本当に最初お話ししたように、まさかのお姑さんがもう江戸っ子のもうチャキチャキした人が、あの人が病気になるわけないと思ってるので受け入れてないんです。
ですよね、受け入れられないですよね。
物忘れだと ときっと時々なので、うん、あの物忘れなのよって、ね、で湯原に言うとそうだよねってもう年のせいだよって言うんですよ。だから毎日じゃないことがかえってそういうふうに長年信じたかったんですよね、うん、病気ではないと。
そうですね、
だから受け入れてないところがまずその他の手続きに遅れてるんですよ、はい、遅れていってしまうって。
これ介護自体はご自宅でなされたんですか、それとも病院とか施設とか。
最初はもうずっと自宅で、で夫が一人っ子なもんですから、うん、で母一人子一人で来てますので、うん、まあ一緒に住んでずっとお家でお世話をすることが最高の親孝行だと思っていたわけですよ、はいはいはいはい、昭和の考えといいますか、でそれ以外に選択肢はないと思ってたんです、はいはいはいはい、だからそこがまたやっぱり頭を切り替えていかないと他にいろんな選択肢があるということで、後でいろんな人に相談をすればよかったなっていう悩みが後で気づいたんですよね、うん、
なるほど。
で、あの湯浦さんはねタレントとして非常に不規則でねこう慌ただしい毎日だったと思うんですけれども、はい、やはりその介護というのは荒木さんが中心になってやらなされた。
もうそれはもう私しか現実ないですし、うん、私も芸能界を引退しましたので、うん、結婚と同時に、うんうんうん、でまあ湯浦さんはとにかく元気に仕事をしてってほしかったんです、はいはい、だから私が例えばいろんな日々の相談をして湯浦さんも同じように落ち込んでいくことは、うん、私としてはそれは嫌だったんですね。
なるほどね。
だから湯浦さんは元気に仕事行ってくれる、はいはいはい、だから私は一生懸命おばあちゃんと、まあ、日々看病介護しながら、うん、私が少し落ち込んでいるちょっと、まあ、精神的に悩んでいることを、うん、その元気な湯浦さんが聞いてくれる、うん、だからそういうふうに私たち我が家はそういうふうにしようねっていう、同じ温度でうちの中にこう塞ぎ込むことはやめようっていう、うん、湯浦さんも言ってくれてました。
そういうふうに夫婦で対話して決めることによって荒木さんご自身の心というのをこう平らかにするというか、
そうですね、
安定させるような役割を果たしたという感じになるんですかね。
そうですね、うん、でその一生懸命やってるところも湯原さんはすごく褒めてくれたんですよ。
ああなるほどなるほど、
偉いよねって今日一日大変だけど仕事行ってくる頑張れよって言ってくれる、うんうん、で帰ってくるとお疲れさんって大変だっただろうってありがとうねって、うん、もうそれがものすごい力になったんです。
モチベーションになったんですね、
あの例えばねその行政だとかねその、はい、あるいは公的機関のサポートそういったものはあったんでしょうか。というのはねこうやっぱりその当時とまた今とっていうとまたいろんなことが変わってきてると思うんですけども、そういうサービスっていうようなものだったりとかねその当時はご利用なさったりとかしたんですか。
あの我が家は一切そのサービスは使ってないんです。
使ってない、はい、
である程度調べて区役所の窓口に行きましたらサービスがあるということも知りましたけれども、はいはい、ねですね、おばあちゃんが他人が入ることがダメだったんですよ。私以外が体を触っ、はいはい、まあ、触るっていう体を拭いてあげたりご飯を食べることを手伝ってあげたりってことがすごく他の人が入るのが嫌だと。だからもう何が何でも私じゃなければいけない。だからデイサービスを使ったこともありませんし、はいはいはいはい、とにかくお買い物行くんでも、うん、ちょっと何か外に私が子供を迎えに行くんでもおばあちゃんを連れて車に乗せて常に一緒にっていう生活をしてました。
逆にね そういう状況と今っていうのをこう見た時に、その今本当にそういうデイサービスとかいろいろ増えてますけれども、はい、やっぱりその違いって言いますかね、そういうのを感じられることってのありますか。
あのサービスは増えましたね、施設もとても増えましたし、ね、相談窓口もとても増えましたし、はいはい、分かりやすくなりました、は
いはい、分かりやすくなった、
あのまず困った時にはどこの窓口に行けばいいってケースワーカーの方たちもいらっしゃるってことが、そこは世の中には広まったのかなって思いますね。
確かに荒木さんのインタビュー記事を拝見した時に、はい、何を知らなきゃいけないのかもわからないっていう状態があったっていうふうにおっしゃってましたね。
最初でもそうですよね、本当わかんないことがわかんない
わかんないですね。窓口行ってまず何を言えばいいのか、ね、いやお家のことをここまで言っていいのかなってちょっとこうプライバシーのところに入り込んでいくので、そこはとても、まあ、私としてもわからなかったですね。
だからその分かりやすくなったっていうのはある意味そういう外部のサービスを使いやすいというところにこう直結することになりますよね。
そうですね、で介護保険が始まってからそこは少しやっぱり世の中がオープンになりましたよね。
そうですね、
確かに。
こう20年にねこう渡る介護生活の中で何でしょうね、最も荒木さんが辛かったことっていうのは何でした ったんですか？
そうですね、やっぱり特に私の場合は子育てと介護が同時進行でしたので、はい、子供はお話ができるようになる幼稚部小学部ってこう先が見えるんですよ。ところが片やおばあちゃんの場合は今こんなに大変なのに来年どうなるんだろうってもう真っ暗闇なんですよ、はいはいはい、何も先が見えない、
はいはいはい、そうか、
なるほどね。
この苦しさがいつももう右と左子育てと介護でもういつも違うわけですよ。で一生懸命こっちが気持ちを傾けて寄り添ってあげてるのに、うん、一緒に寄り添って寝ることもしてあげてるのに次の日は何も覚えてないわけですよ、うん、だから気持ちをこう通じ合えるっていうことができない。
なるほどね。だからその中で、ね、その荒木さんご自身が共だれにならないようにその気をつけていたこととかっていうのなんかあるんですか？
それはもうとにかく泣きました。
泣いた？
泣きました。もうなんでって声に出して泣いたし、でも答えは出ないんですよ、はいはいはいはい、でも散々泣いて、なんかこう浄化されてるのかなって。誰かにも電話でもいい、はい、通りがかりの人でもいい、はい、あなた頑張ってるねって言ってほしい気持ちと、はい、自分の泣いてこうグッとこう浄化されて次にまた新しく何かが始まるっていうのが同じぐらいの力があったんですよね。でもこうメソメソ泣くんじゃないんです、うわって泣くんです。
なるほど。
そうすると次になんか鏡を見るとなんかまたこう力が湧いてくる顔になってるんですよ。
ほう、やっぱ泣くってことは重要なんですね。そういう意味でね、
いつも夫がそばにいるわけじゃないですから、うん、優しい言葉をずっと言ってくれる人はいないわけですよ ね、 やっぱり嫌なことを毎日聞くのって友達だって当然嫌ですよ ね、うん、だそこは自分の精神コントロールを覚えることですね、
うん、なるほど。まあ、そういったその20年にわたる介護の結果として荒、うん、木さんがたどり着いたこうあるべし、うん、こうしたらいいんじゃない、うん、っていったものを、まあ、おまとめになった本があります、はい、8月5日に文芸社文庫から発売された介護の見方、うん、経験から学んだ介護実家帳という本なんですけれども、うん、こちらはまあそういったものを人に伝えたいというような思いでお書きになったんですか？
そうですね、まあ、介護の見方っていうこのタイトルは非常に重い意味があって、うんはい、介護してる人って本当に孤独なんですよ、はいはいはい、もういつも同じリズムで同じ空気のお家の中でしてるわけですよ、うん、そうするとあなたの味方よってあなたのこと分かってるよっていう寄り添ってほしいことが一番なんです、はいはいはいはい、もう介護でおむつを替えたりご飯を食べさせてあげたり、うん、何か手を貸してって思ってる人って意外と少ないんですよ、うんうん、だから精神的にあなたのそばにいるよってあなたがやってること知ってるよ、うんはいはい、介護のあなたの味方よっていう味方でもあるんですね、うん、
なるほど。
それともう一回、まあ、今の時代になって介護っていうのをもう一回見直してみよう、うんっていうこの介護の見方でもあるんですね。
あ、これ見方ってカタカナで書いてあるんですけれども、はい、あなたの見方、うん、こっちは味方の方ですね。
そうですね、
あなたの見方であり続けるよっていうその部分と、はい、それから介護に対する見方を養おう、これは見る方ですね、
そうですね、
をちょっと考える本というふうになっているわけですね、
は
い、
実際私もそうなんですけどもね、この番組を聞いていらっしゃる、ね、多くの方々もね、やはり親が老いていく、あるいは病気になる、そしてその先の介護も問題っていうことでなんとなく不安だけど、その少しずつ現実のね問題として考える時期っていうふうになってきているんではないでしょうかね、あるいはそのまさに、ね、その局面に立っているという方も多いのかもしれません、
はい、
そこで番組の後半ではこの介護の見方の中のエッセンスを著者である荒木さんご自身に解説いただきたいと思います。
週刊日経トレンディ、今週はタレントの荒木由美子さんをお迎えしてお届けしています。
さあ、先ほどお話しした荒木さんのご本介護の見方についてちょっともう少し詳しく伺いたいんですけれども、はいはい、介護の見方という本なんですけれども、はい、実は、それより前にですね、覚悟の介護というタイトルで単行本として書出されてますよね、はい、それがタイトルまで変わって中身も一部書き換えられたというふうにおっしゃっていましたけれども、わざわざタイトルまで変えて出されたっていうのは何かその間に心境の変化だとか見方、それこそ介護に対するものの見方の変化みたいなのがあったんですか？
やはり 覚悟の介護を出した時っていうのは、うん、介護20年が終わったばかりでしたので、はい、私の経験談によって、誰かこう、まあ、介護をどうしていったらいいんだろう、今めげそうになっている人たちが、うんうん、あの荒木由美子もやったんだったら私ももうちょっとやっぱり頑張らなくてはいけない、うん、最後まで頑張る意味っていうのはあるんだっていう、はいはい、その私の経験談が力になってくださればいいと思ってたんですよね、はいはいはい、ところがそこから10年も経った今、うん、もう私も55になりましたので、はいはい、まさしく今私の世代の人が本当に親の介護のところに直面してるんです、うん、私はちょっと夫と13歳の年の差がありますので、やっぱりその介護の経験っていうのは少し皆さんより早かったんですよね。だからやっぱりそう思うと55歳になってやっぱり何が今大変なのか、皆さんがどういう不安の中にいるんだろうっていうことで気持ちがちょっと変わって、タイトルも介護の見方っていうのに変えて、それはやっぱりその患者さんも救ってあげることはとても大事なんだけれども、うん、やっぱり介護してる人が元気じゃなければいい介護にはならないんです、うん、はいはいはい、だからもう迷いの中にいて自分が共倒れをして介護してる人たちが病気になっていたんでは家族がダメになってしまう、うん、だからそこでやっぱりあなた一人じゃないよっていう介護の見方、あなたに寄り添う言葉であなたのそばにいるよっていう意味で介護の見方っていうのに変えたっていうのはあるんですよね。
この覚悟の介護から介護の見方までっていうのがだいたい10年ちょっとぐらいありますけれども、はい、まあ、その間に荒、木さんご自身の視点に近い介護者としての視点っていうところから、うん、そうではなく介護をする方々に対するケアというふうにも視線が移って、ね、はい、この本の中身も少し変わった、タイトルも変わったということなんですね。
荒、木さんからねご覧になってね、介護問題に悩んでらっしゃる方に共通する問題っていうかね、そういうものってありますかね。
そうですね、やっぱり、まあ、あの家族の形っていうのも、まあ、もともと一緒に住んでた人と、はいはい、やっぱりずっと離れて親と、うん、あの離れて生活をしてて急にその介護をしなくてはいけなくなった人っていうのは、うん、はい、やっぱりそこでも精神的に違う、うん、それと自分の親、うん、まあ、まあ、姑、はい、お姑さんっていうのも違う、はい、それと人と人ですから、はい、そこは何か物を何かを変えていくんではないので、うん、まずはそこの心の中に入っていかなければいけない、うんうんうん、寄り添ってあげなきゃいけない、はいはい、だから私は必ず言葉が出なかったら手を握ってあげてって言うんですよ。それはやっぱり何かをこう通じ合って始めなければ、はいはい、やっぱりいい介護に行けないんですよね。だから自分の親だったらできるけど夫の親だったらできないっていう人も現実すごくいて、だからそこはそうではいけない。それこそ最初の話の脳の教科書じゃないですけど、脳っていうのは自分ができるんだってやっぱり思い込む、でお姑さん姑にもちゃんとそういう同じ愛情があるんだっていうことをまず脳の中にインプットさせなきゃいけないんですよ。だからそうやってまず寄り添っていってで、うん、そこからなんですよね、はい、人の気持ちって、はいはいはい、あとはおむつを替えたり、はい、ご飯を食べさせたりっていうところに行くっていう、はいはい、だからまあ大変なのはまず病気を受け入れてその人に寄り添ってあげるっていうところがまずの突破口というか、
つまり逆に言うとそれはそれができてない人もいっぱいいるってことなわけですよね、つまりその寄り添うことができなくてやっぱりもうその怒ってみたりとかこう思い悩んでみたりとかあと孤独になってみたりっていうところにこうどんどんどんどんその悪循環に入っていってくるっていう人も多いっていうことになってくるわけですよね、
でそれも実際私自身も経験しましたので、今日一日例えば私が介護をやっていて、今日一日苦しいのに明日もっと苦しくなるって人間って絶対思いますよね、だからそこを思わないことです。今日一日の介護をやることです、
なるほどね、
今日できること、
なるほど、
今日この人と向き合う、今日この人の介護できることをどうできる、で次の日の朝になったらまたおはようって言ったら、自分はもう違うところからいつも毎日気持ちを切り替えてスタートする。
なるほど。でもね、そういったその介護する人っていうのに対して、まあ、ケアという意味もあるということだったんですけども、その副題にもなっておりますね、経験から学んだ介護10か条というのがあるかと思うんですけども、
こちらですね、本書ではですねエピローグのところに、解説とともに書いてあるんですが、はい、ご紹介しましょう、1つ腹をくくる、はい、2つ泣いても怒らない、3つ私は負けない、4つたくさんのチャンネルを持つ、5つ 持つプライド、捨てるプライド、6つ相手に期待しすぎない、7つ誰かのために生きる、8つタイミングを見計らう、9つありがとうごめんなさいを言葉にする、10嬉しさありがたさとあります。あのいくつかは、はい、まあ、聞いただけですぐこうあなるほどって思ったりしますし、うんうん、あの先ほどの泣くっていうことも含まれていると思うんですけれども、ね、はいはい、いくつか不思議なのがありまして、その泣いても怒らないという2つ目、これはどういうことですか。
やっぱり人間っていっぱいいっぱいになったら泣くんですよ、うん、
はいはい、
大きな声出す人もいるんでしょうけれども、大体なんでって泣いちゃうんですよね、うん、はいはいはい、そうすると泣けばいいんです、もううわーって泣けば、はい、もう本当気持ちもすっきりしますし、で泣かないから誰かに当たってしまったり、なんかイライラしてるよねお母さん、 あなたなんでこんな介護が始まってイライラするような顔になったのって夫に言われたら嫌じゃないですか、
はいはいはい、
だからそこを怒りを鎮めるというか、そういう意味でも自分で処理できるって泣くしかないんですよね、
なるほどね、
泣いていいんです、
なるほどね、
泣いていいけど怒っちゃダメだっていうことですよね、
苦しいのは自分だけじゃないですからね、周りも心配してるし、ただたまたま自分が代表して介護やってるだけですから、あとはみんな仕事してても大変なことありますし、だからそういうことですね。
もう一つ、そのたくさんのチャンネルを持つということなんですけど、これはどういうことなんでしょうか。
これね結構大事なんですよ、はい、介護をして専業主婦の人たちっていうのは一日ずっと同じ気持ちになっちゃうんですよ。そうすると、はいはい、例えば妻として、まあ、あの子供がいれば母として、はいはい、一人の女性としてっていう、はいはい、気持ち の, そのチャンネルの切り替えをしないと、うん、自分が女性として輝いてられなくなりますね。
なるほどね、
もうずっと同じところをぐるぐるぐるぐる回ってるだけになりかねないということですね。
だから本当に夫がおはようって言って出かけるまでは妻としてきちっとお化粧して着替えて行ってらっしゃい、子供が行く時お弁当を作って、はい、元気に行ってらっしゃい、
お母さんになるわけですね、
はい、で介護してる時は看護師さんによし何時間かなりきろう、
なるほどなるほど、
というその自分で
チャンネルですね。
そうです、そういう心のチャンネルを切り替える。
なるほど。
あとですね、持つプライド、捨てるプライド、これは
これはですね、私がまあ仕事芸能界というところで、はい、とてもこう本当にキラキラと輝くところで仕事をさせていただいてて、でそれは23まで、で直後にもう介護というところに入っていった時に、その思い出を早く捨てなければ、思い出ということはそのプライドを捨てなければ、荒木由美子として芸能界でやってたことはもうとっくに捨てなければ、おむつを変えたり、
はい、
おばあちゃんがもう分からなくなっていくことを受け入れられなかったんです、
はいはいはいはい、
だからそのプライドっていうのはやっぱり女性はすごくあると思うんですよね、はい、専業主婦をやっていても、はいはいはいはい、だからもう捨てるプライドはとっとと捨てましょう、でもやっぱり妻だったり自分が、あの自分のプライドってどこにあったの、仕事だったの、妻としてなの、お母さんとしてなのっていう、そこに自分がしっかりと、あの持つプライドとして持って、どんな大変でも生きていかなければいけないっていう、
だからその過去の自分と比較して惨めになるようなぐらいだったらそのプライドは捨ててしまう、
はい、
だけど実際にお母さんとして妻として生きてる時間はあるわけだから、そこのプライドは捨てたくないっていうことですよね、
な
るほど、
ね、とタイミングを見計らうというのはどういうことですか。
これも大事なんですっていうのは、本当にあのお家の中にずっと介護で毎日毎日暮らしてる人っていうのは、ちょっとこうご褒美に欠けるんですよ、
はいはいはいはい、
で仕事してるとお給料という、
まあでもね、
お金がいただけるの、はいはいはい、で私冗談で、あの夫に時々お小遣いが欲しいってもちろん生活費をもらってるんですよ、でもそれとは別 に,
別にあのただのお小遣い、
お小遣いなんかご苦労様なのか、なんか袋に入ってるとボーナスみたいに嬉しいじゃないですか、だからそういうことで欲しいとか、あとは結婚記念日とかお誕生日が近づいてくると何気に言うんです、 あの1月25日忘れてないよねとか、とかって、で夫は忘れてないと思うんですけど、忘れてないと信じてて、忘れられたらショックじゃないですか。だからそういうことも自分から催促をしながら、
なるほど、ね、
ご褒美をもらうタイミング、
タイミング、
これはねご褒美のタイミングなんですよ。
ご褒美のタイミング、なるほど、
何も豪華なものじゃなくていいんですよ、うんうん、
はい、
ね、ちょっと一緒にお茶飲み行こう、ちょっとこの日はお食事に行こうかとか、うん、そういうこうちょっとこうタイミングを見計らって自分からも催促をしつつ、
うんうん、
みんな日本人の女性って待ってるんですよ、
はいはい、
散歩下がってる気持ちがあるので、うん、あ、そんなことを自分から言ってはならぬというね、うん、ちょっとそういうこう、うん、気持ちでいるんですよ、
はいはいはい、
でもね、そういう風にしてたら、うん、何か通り過ぎてなんか忘れられてる自分もいたんですよ、
うん、
だからそこは可愛く、疲れて夫が帰ってくるとき言っちゃダメなんですよ。
そういう話しかけ方のタイミングもあるということ
ですよね。それが難しいんです。
確かにそうですね、なるほど。
逆に言うと適切なタイミングに適切なことを伝えていくことによって、うん、お互い気持ちよくその精神状態を良好に保てる、
そうです、
ね、モチベーションをさらに上げることができるっていう風になるわけですよね、はい、
そうですね。
なんかあの今いくつかお伺いしましたけれども、はいはい、どれも基本的に明るく前向きにその日々を暮らすためにやっていいことやっちゃいけないことっていうのがこう分かる、かなり前向きな印象の、
うん、いや本当そうですね。ずっとね元気でいることっていうのもそのずっとおっしゃってるんですよね。その元気でいるって、はい、それってすごく大事なことじゃないですか。
ですね、
どうしても気分がこう沈んでしまうっていう、
そうですね、
で元気で前向きでいるっていうことはとても重要ですよね。その介護っていうのはこう誰だってで直面する問題なわけですよね。でそれなのにその、まあ、直面してある日突然ね降って湧いたようにこう受け止めてしまう人もいますよね。ただそういうことがあった時にこの10か条っていうのを知っておくと心が救われるというか大事なことですよね、う
ん、なんか全部明るいなって思いました、
うんうんうんうん、
なんか大変苦しんでる時こそ下を向いてはいけないっていう、だからまずもう女性だったら、まあ、私だったらですけれども何かもうとにかく朝起きたら、うん、自分のテンションを上げるためにお化粧するんです。
なるほど、
あ、お化粧、
ええ、そうするとお姑さんと向き合った一日の生活でもなんかこう仕事的な、
はいはいはいはい、
ちゃんと自分もきちっとして向き合える、自分がもう起きたまんま外にも出ないし、
ん
なんか例えばパジャマのまんま昨日も一昨日も今日も同じお洋服でいたら自分もやっぱり病気になっていく生活をしちゃってるんですよ、
ね、
でもそこを気づいてないんです。
なるほど、ね、
毎日心を切り替えよ、
うん、
心を切り替えるってことはちゃんとした健康的な食事もしなきゃいけない、健康的ななんかおしゃれもしなきゃいけない、
はいはい、
っていうと当然変わってきますよね。
でも本当にそういったことで一つ一つ変わっていくんですね。そういうなんて言うでしょうね、こうどんどんどんどん落ち込んでいくものから、そういう一つのきっかけで今度逆に前向きな方に持っていけるっていうことなわけですね、はい、なるほどね。
実際本書を読むとですね、その20年っていうのはもう単に長いというだけではなく、まあ、非常に厳しい状況、辛い状況っていうのもこうどんどんどんどん現れてきたわけなんですけれども、まあ、そちらはちょっと本書をぜひお読みいただきたいなと思うんですが、最後2003年の1月に、まあ、お姑さん急性白血病によって86歳でお亡くなりになりまして、荒木さんの介護の日々にピリオドを打たれたということなんですけれども、
はいはい、
その一番最後の時期お二人の関係ってどうだったんでしょう。要は20年間毎日向き合わざるを得なかったわけじゃないですか、好むと好まざるに関わらず、
はい、最後はですねもう80を過ぎたあたりから本当に体力的にも精神的にもこうだんだんもう本当に細くなっていって精神的にも穏やかになっていって、で私のことをユミちゃんっていうのを忘れることはなかったんですよ。
だからね本当は言いましていただいたんですけど、うん、そのユミちゃんじゃなきゃダメと、
そうなんですよ、
いうことなんですよね。
もう息子の名前も忘れる、孫の、まあ、名前も忘れる、
でも江村さんの名前も忘れちゃ
った、忘れるんですよ。
母一人子一人の息子さんの名前も忘れちゃったのに、荒、木さんの名前は忘れなかったのに、
もうユミちゃんユミちゃんなんですよ。
うん、
でも私がもう本当に隣にユミちゃんがいればいいわけですよ、だから私がどこか本当に赤ちゃんと一緒で見えないところにいると、ユミちゃんどこ、ユミちゃんっ ていうぐらい徘徊して歩くぐらいでしたので、だからそういう意味ではもう本当にお姑さんとの関係っていうのは20年いますから、はいはいはい、もう自分の両親とは16年しかいないわけですよ。
そうですよね、デビューされるまでですからね。
それで大人になって、まあ、23から20年、誰よりもそばに、岩原さんより夫よりもそばにいたわけですから、
そうですよね、
一緒に手をつないで一緒に寝た日もあるし、もう本当にお風呂も背中を流して湯船に浸かることを解除してご飯食べる、もう全部赤ちゃんのように20年育ててきたみたいなところがあって、だからそこはもう情と言いますか、それはしっかり、だから血より濃いものはないって言いますけど、私は
血を超えた絆が、
もう本当にもう全てが愛おしくて、それと人間っていうのはあんなに大変でもう嫌だ、なんで私だけってあんなに日々泣いた暮らしをしていたのに忘れていくんですよ、一個一個いい思い出だけをちゃんと残していくんですよ、人間の脳っていうのは。
素晴らしいことですね、でもね、それはね、ある意味、ね、
だから私を誰よりもその必要として、だから本当に十箇条と一緒で誰かのために生きたことが本当におばあちゃんお姑さんに通じて、最後は本当に私のことをおでこを撫でて頬を撫でてありがとうありがとうって、もうユミちゃんにこれから悪いことはないって言って、
なるほどね、
もう私に触れて、だからもう本当に悪いことはないと思いました。
なるほど、
いや本当にね勉強になりましたね。個人的な話題で大変恐縮なんですけどもね、その私もつい1ヶ月ほど前に父親を亡くしましてね、でそれで病気の期間がすごく長かったんですね、でその1ヶ月前に亡くなったんですけど、やっぱ泣いてなかったんですね、そういろんなことをこうやらなきゃいけなくてって、でだけど実はこの本を読ませていただいて私泣いたんですよ、涙がもうボロボロこぼれてきてて、でそれで今日のお話でね、泣くことの重要性っていうか、なんかすごく実感するのと、あとやっぱり介護っていうものは誰でも直面するんだなっていうことをすごくね改めてねここで皆さんにお伝えしたいなと思います。皆さんがこの番組を聞いていらっしゃる方っていうのもいろんなねことを知りたいと思っていらっしゃると思うんです、ね、だけど本当ちっちゃなきっかけで落ち込んでいったり孤独になったりするところを元気の方に持っていくっていうね、そういうのはすごい重要だと思うんです。でね、一点だけね、私ね荒木さんにねぜひお伺いしたいのが、その社会問題として考えた時に夫婦のあり方が変わってきてるんだっていうお話をなさってたじゃないですか。 そこは荒木さんお感じになってるこの変化の中でね、介護で熟年離婚みたいなことが起こりうるということをちょっとおっしゃってたと思うんですけど、 それどういうこと？
熟年離婚っていうのがこんな言葉が流行ってはいけないのに、はいはい、10年以上前にそんな言葉が世の中すごく流行ってしまって、はいはい、でその時私もまだ40代でしたので、はい、なんでだろうって、みんな家族も仲良くってやってきたはずなのに、みんな思い出たくさんの歴史を作ってきた人たちがなんで熟年になって離婚するの、うん、って言って、うん、で今度自分がお姑さんを見送って覚悟の介護を出してから十何年経った時に、うんうん、今度自分が55歳になって、はいはい、みんながこうなんとなく子供も我が家ももう31ですから、で家族あんなに仲良かったのに今度介護のことによってっていうのは、ご主人はご主人の親を見る、はい、奥さんは奥さんの親を見るっていうことで、みんなが離れ離れの介護をやってる人が現実すごく多くなったんですよ。昔は自分たちが引き取って親を両方引き取って一緒に住みましょうだったのが、今度おじいちゃんおばあちゃんが田舎から都会に突然病気になって来たくない、行きたくないわっていう、じゃあそれぞれが介護をしましょう、でそうやってるうちに結局熟年離婚になっちゃってるんですよ。だからそれは良くない、だからそこはもうちょっと精神的にも経済的にももうちょっと前からどういう形でやっていくのかをやっぱり少しスタンバイしとかないと、 そこで自分たち家族夫婦が
長く、ね、やってきたのが崩れちゃうっていうのがね、
なんでここで親のことで、親のその親孝行することで自分たちが離婚なんていうことは良くないっていう、これがなんか今時代がとても悲しいことだなって。
なるほどね、だからそういう意味で言うと本当に逃避しちゃいけないんですね。
そうですね、
準備をし始める、目を向けるっていうところはすごく重要かもしれないですね。で今ちょっと最後に一つだけお伺いしたいですけど、荒木さんは今こう幸せ
せでいらっしゃいますか？どうですか？
幸せです。もうたくさん の、はい、あのお姑さんから、まあ、あの介護したことでご褒美いただいてます。
あ、そうですか。
これもなんかおばあちゃんからのご褒美じゃないかなっていうことがたくさんあって、だから皆さんご褒美をもらうためにやるわけではないけれども、絶対今度は味方になってくれます。
なるほどね。
見送った人が味方になってくださるので、そこを信じて、みんな最後までやり通してほしいと思います。
そうですね。その介護っていうのは避けられない問題になりつつありますけれども、だからといってその自分の人生をそのはちゃめちゃにしちゃったり、ダメにしちゃったりするのではなくて、自分自身がちゃんと生きていくためにもちゃんと勉強して、恐れずに立ち向かっていくための本として、まず最初にその今は現実味がないかもしれませんけれども、荒木由美子さんがお書きになった介護の見方、経験から学んだ介護実家書、こちらの方を読んでみるというのは非常にいいんじゃないかなというふうに思いました。そうですね。心の方ね、
本当に染み込んできます。
そうですね。
あまり怖がらずに、もうその時はみんな人間やる力は持ってますから。
わかりました、はい、ということで今回の週刊日経トレンディは8月5日に、介護の見方、経験から学んだ介護実家帖という本を文芸社文庫からリリースされました荒木由美子さんを迎えしてお届けしました。荒木さん、長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、
はい、
なんか元気の出るお話になりましたね。
そうですね。なんかテーマとしてはね、介護というか認知症だったり介護っていうのはすごく暗くなってどういう雰囲気になるかなと思ってましたけど、やっぱりなんか最初からものすごくパワフルでいらっしゃって、で前向きで元気でっていうところで言った時に、一個一個の言葉がね、本当にこう、あ、そっちの方向に振れば元気になれるんだっていう、ね、なんかそんな感じでしたね。でやっぱりそこの元気で前向きで行くってことすごい重要ですね。
そうですね、
はい、
皆さん頑張りましょう。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。